第13課、9月18日から9月25日。究極の休み。9月18日、安息日午後。安生聖句。しかし、聖書に書いてある通り、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。コリント第1、2-9、口語訳。しかし、このことは、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。コリント1、2-9、新共同訳。今週の聖句、黙示録1-9から19、マタイ24-4から8、マタイ24-23から31、黙示録14-6から12、ヘブライ11-13から16、フィリピ4-4から6。今週のテーマ、あなたは今までに善と悪の間の大いなる戦いのただ中にいると感じたことがありますか？世の中の人々でさえ、その多くがこの現実を感じています。私たちがそう感じるのは、それが事実だからです。私たちは、善と悪の、キリスト善とサタン悪の間の大いなる戦いの中に生きているのです。人生は実に、この二者の間の戦いなのです。キリストとサタンの間の大争闘は、地球規模で展開しています。事実、その始まりは天においてでしたから、宇宙レベルと言ってもいいでしょう。黙示録12-7。しかし、混沌とした世の中にあって、私たちは神がこの世界を救うためにお立てになった計画の全体像を見失いがちです。戦争、政治的緊張、そして自然災害は、私たちをどうしようもない恐怖に陥れます。しかし、神の予言の御言葉は、私たちがどこに行こうとしているのか、そしてどのようにしてそこに行くのかという全体像を示してくれます。大総統は個人的なレベルでも展開しています。私たちの誰もが、日々の生活の中で信仰の挑戦を受けています。もし私たちがイエスの再臨に向かって生きるのでないなら、私たちもまた死を待つのみです。今週私たちは世界的な不安、そして私たち自身の未知の将来に直面しながら、少なくとも人生という短い区切りで見て、どのようにしてイエスのうちに休むことができるかについて学びますが、長期的に見れば、それは実に希望に満ちたものになるのです。9月19日、日曜日。週末の幻。イエスと実際に共に過ごした中で、最も高齢まで生き延びたその弟子は、彼の近しい者、愛する者たちすべてから引き離され、岩ばかりの島に流されました。孤島に取り残され、ヨハネの心にはどんな思いが去来したことでしょう。彼はどのようにしてこんな島まで来ることになったのでしょう。最後に彼はイエスが天に上げられるのを見、二人の天使が、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、 天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる、との言葉を語るのを聞いたのでした。使徒言行録 1-11。 しかしながらそれはずっと以前の何年も前のことでした。そしてイエスはまだ戻っては来られないのです。その間に他の弟子たちは死に、その多くはイエスの証人として殉教していきました。まだ若い教会は世代交代し、外からは恐ろしい迫害が迫り、内側では異端運動に揺らいでいました。ヨハネは孤独と疲れと不安を感じていました。その時突然彼は幻を見ます。問1。この幻はヨハネにどのような慰めを与えたでしょうか。黙示録 1-9-19。イエスが弟子たちに言われた、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ 28-20。との御言葉は、間違いなく孤独な流刑の身であったヨハネを勇気づけたことでしょう。すなわち、アルファであり、オメガであり、はじめであり、終わりであるイエスが今、この流刑の使徒に特別な方法でご自身を表されたのですから、このイエスの黙示である幻は、彼にとって大きな慰めとなったことでしょう。これらの聖句に続く幻は、この世界の将来についてのものでした。彼の前に、恐るべき人類史のパノラマが映し出されました。今の私たちにとっては、それは過去のキリスト教会の歴史ですが、この時点のヨハネにとって、それは将来の出来事でした。そして、なおも彼に、来たるべき試練と困難の中で、それらの歴史がどのようにして終わるかがすべて示されたのでした。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように、用意を整えて、神のもとを離れ、天から下ってくるのを見た。黙示録 21-1-2。ヨハネが黙示録に書き残したこの大いなる終末の幻は、神の備えたもうものと、数々の約束のうちにある、確かな休みを彼に与えたことでしょう。現在、この世の人生は辛く、時には恐れに満たされることさえありますが、それでも神が未来をご存知であり、長期的な目で見れば、その未来は良いものであると知ることは、私たちに今どのように慰めを与えてくれますか？9月20日、月曜日。カウントダウン。イエスはオリーブ山で弟子たちの質問に答えて、まるで大胆な筆遣いで絵を描くように、これから起ころうとする出来事について語られました。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？また、あなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか？マタイ 24-3。マタイ24章のイエスの有名な説教には、イエスの時代から再臨まで、そしてその後の出来事までが途切れることなく時系列で描かれています。イエスはあらゆる時代の神の民に、大まかな神の終末のための予定表を与え、終末に生きる人々がクライマックスに備えられるようにされたのです。主は、周りのすべてが崩壊しても、 主の愛のうちに休むことを望んでおられるのです。アドベンチストは、その時まで苦難が続く、国が始まって以来、かつてなかったほどの苦難が、ダニエル書12-1という聖句をよく知っています。イエスは私たちに、再臨に先立つこれらの出来事に備えるよう望んでおられます。問い2。主はどのようにおいでになるのでしょうか。どうすれば惑わされないでいることができるでしょうか。マタイ24-4-8、24-23-31参照。イエスの再臨は文字通り終末に起きる出来事です。予言の中に、そしてイエスご自身の説教の中に、再臨はどれほど繰り返し言及されているか考えてみてください。これはもう予言の大盤振る舞いと言えます。前回、この地上で世界規模の出来事が起きたとき、備えができていたのは世界中にたった8人だけでした。イエスは再臨の意外性について、この出来事、すなわち、洪水と対比させておられます。マタイ24-37-39。再臨の、その日、その時は誰も知りませんが、マタイ24-36。神は私たちに、世界に起きる状況を見て、カウントダウンできるように、終末の出来事を予告してくださったのです。問3。私たちには、この予言的ドラマの中で、果たすべき役割が与えられています。その役割とは何でしょうか。マタイ24-9-14。この宇宙的総統の中で、私たちはもはや観客でいることはできません。私たちは世界の果てまで福音を述べ伝えるという役割を積極的に果たさねばなりません。そしてそれは私たちもまた迫害に遭うことを意味します。最後まで耐え忍ぶとはどういうことを意味しているのでしょうか。どのようにすればよいのでしょうか。落伍者にならないために、私たちは日々、どんな選択をする必要があるでしょうか。9月21日、火曜日。前進命令。予言された歴史の全体像は、実際に起こる出来事をコントロールすることができないからといって、その展開を、私たちが傍観することを許しません。終末の出来事は予言通りに起こるのですから、私たちは黙って見ているしかないでしょう。結局私一人に何ができますか、というような声を耳にします。しかし、このような態度は私たちを取り巻く世界と、特に終末の出来事に対して、クリスチャンが取るべき態度ではありません。黙示録14章は、私たちがこの人類史の最終時代に生きる目的は、神の裁きについて人々に語り、彼らをイエスの再臨に備えさせることであると告げています。問い4。黙示録14-6-12を読んでください。これらの聖句は何を教えていますか？私たちは世界に何を宣言すべきでしょうか？この使命はなぜそれほど急がれるのでしょうか？私たちアドベンチストは現代の真理。ペトロ2:1-12、英訳聖書の直訳は、私たちが三天使のメッセージと呼ぶこれらの聖句の中に特に示されていると信じています。ここに最終時代に生きる 私たちの使命が示されています。この使命は、私たちの唯一の救いの希望、すなわち、キリストの死と復活の素晴らしい知らせである永遠の福音をもって始まっていることに注意してください。その中には、時の終わりを指し示す力強い道しるべとして、神の裁きの時が来た、とのメッセージも含まれます。黙示録 14-7 そこにはまた、天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい、という招きと、獣とその像等を拝み、バビロンに留まる者たちへの恐ろしい警告が続きます。そして最後に、最終時代の神の民が、ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である、と描かれます。黙示録 14-7 14-9 14-12 問い5黙示録 14-11 を読んでください。ここに、獣とその像を拝む者たちには、休みがないことについて、どのように描かれていますか？獣とその像を拝む者たちには、昼も夜も安らぎ、休みがないということは、彼らには神に忠実な者たちに与えられる休みがないということです。なぜ、三天使の使命の最初の部分は、永遠の福音と言えるのでしょうか。私たちはなぜ、これらの使命を世に宣言するとき、この素晴らしい真理を常に掲げなければならないのでしょうか。休みというものを考える上で、どうして福音の理解が重要なのですか。9月22日水曜日、安らかに休む。幾世紀にもわたってクリスチャンたちはキリストがおいでになるのを待ってきました。それは事実、私たちのすべての希望の頂点と言えます。そしてそれは私たちの希望であるだけでなく、人類史を通して神に忠実であった者たちすべての希望でもありました。問い6。ヘブライ11-13-16を読んでください。ここに、当時のクリスチャンのためはもとより、今の私たちのためでもある、どんな大いなる約束が与えられていますか？もし、通常世間で言われている死が事実であるなら、これらの聖句は意味をなしません。これらの聖句が語る、この人たちは約束されたものを手に入れなかったとは何を意味するのでしょうか。彼らは死にましたが、今は天でイエスと共に大いなる報いを楽しんでいるというのでしょうか。誰かが亡くなった時、私たちはよく、安らかにお休みくださいという言葉を口にしますが、これらの人々は安らかに休んでいるのでしょうか。それとも、天に上げられ、そこで彼らがしたいと思っていた、地上の様子を天から眺めるといったことを楽しんでいるのでしょうか。問い7。イエスは死をどのように表現されましたか？ヨハネ 11-11 死者が安らかに休んでいるという考えは、もちろん死が何を意味するかについての真理を語っていると言えます。死は確かに休みを意味します。もし人が私の言葉を守るならば、その人はいつまでも死を見ることがないであろう。私の言葉を守る者はいつまでも死を味わうことがないであろう。 ヨハネ 8-51-52。 クリスチャンにとって死は眠り、一瞬の沈黙と暗黒に過ぎない。生命はキリストと共に神のうちに隠され、キリストが現れる時にはあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。コロサイ 3-4。 希望への光1092ページ。各時代の希望下巻318ページ。イエスは人の死と復活の朝の間の状態を意識のない眠りに例えておられます。ヨハネ 11-11、 11-14。 しかし彼はまた、救われる者たちと失われる者たちは復活の後に彼らの報いを受けることを強調しておられます。ヨハネ 5-28-29。 彼はそれがいつ来ようと死に備えていることの必要を強調しておられます。あなたは病気であったあなたの愛する人たちが今休んでいることを知ることによって、どのような慰めを得ますか？ 9月23日、木曜日。主に会って、いつも喜んでいなさい。私たちが最もよく使っているスマートフォンのアプリの一つは、Google マップです。GPS を使ったこの地図アプリがなかった時代のことを思い出せないほどです。初めての場所に行くには、いつも不安を抱えながら目的地を探していましたが、どんな外国の見知らぬ街にも自信を持って出かけ、道もわかるようになりました。この安心感は、神が与えてくださった予言の予定表によって得られる安心感に似ています。しかし、私たちは間違った住所を入力してしまうこともありますし、近道を知っているからといって、アプリの示す指示に従わないこともあります。どちらにせよ、私たちはその結果、どこか見知らぬ場所に行き着いてしまうか、そうでなくても、ほとんど間違いなく心の平安を失うことになるのです。問い8。パウロはフィリピ 4-4 から6で、このせわしない骨の折れる世の中にあって、真の休み、真の平安を得る方法について、どのように語っていますか？ここでパウロは、いつもあらゆる試練に直面している時も喜んでいなさいと言っているのではなく、主において常に喜びなさいと言っています。私たちの現在の状況がどうであれ、直面している試練が何であれ、私たちが神のうちにその慈しみ、愛、私たちのための十字架の犠牲のうちにいるなら、神にあって喜ぶことができ、私たちの弱った魂に平安が与えられるのです。この聖句が語りかける語調は、まさしく休みと平和とこの世を超越した希望を読む者に与えます。本当に思い煩うのをやめたときに、私たちに与えられる魂の安らぎはどれほどのものでしょうか。これは、この世に生きる者にとっては、おそらく様々な悩みを抱えていたパウロにとっても難しいことです。しかし、愛の神が究極的にすべてを御手に収め、私たちを神の国に救ってくださると知ることは、私たちが悩むすべてのことに対する正しい視点を与えてくれます。主はすぐ近くにおられます、とは、主がいつも私たちの近くにいてくださるということであり、私たちが目を閉じ、死の眠りの中に休んだ後、次に目に見える情景は、キリストの再臨であるということなのです。疑いなく、 この世は緊張と試練と戦いに満ちています。誰一人逃れることはできません。紛れもなく、使徒パウロでさえその一人でした。コリント2、11章。にもかかわらず、彼は私たちに語りかけます。今、それらの試練を耐え忍ぶなら、私たちはキリストのうちに与えられている救いの喜びに憩うことができ、そして事実、この世にあってさえ、魂の休みを得ることができるのです。フィリピ4の4から6をもう一度読んでください。あなたが今経験している試練や悲しみが何であれ、あなたはこの素晴らしい御言葉をどのようにあなたの人生に適用できるでしょうか。9月24日金曜日。さらなる研究。私たちは皆、祈りの答えが直接すぐに与えられることを求める。そして答えが遅れたり、目には見えない形で与えられたりすると失望するのである。しかし神は私たちの想像をはるかに超えた英知と善意のうちに、常に最善の時に最善の方法で私たちの願いに応えてくださる。主は私たちの望むところを超えて、より多く、より良い方法で応えてくださるのである。私たちは神の英知と愛に信頼することができるのであるから、私たちの願いを神に認めていただくよう求めるべきではない。そうではなく、私たちの願いが神のご目的のうちに達成されるよう求めるべきである。私たちの望みと関心は、主の御心の中に消滅させなければならない。福音宣伝社219ページ英文。イエスがその子らを救い、彼らの体に不死の最後の一筆を入れてくださるまでの時間は、ほんのわずかの間である。墓は開かれ、死んでいた者たちは出てきて、死よ、お前の棘はどこにあるのか、墓よ、お前の勝利はどこにあるのか、との勝利の叫びをあげる。イエスに会って眠っている私たちの愛する者たちは、不死の衣を身にまとって出てくるのである。管理者への勧告、350ページ、英文。話し合いのための質問。1. 大相当の現実について考えてみてください。それが世界に展開しているのがどのようにわかりますか？あなた個人の生活においてはどうですか？それは現実だと感じませんか？事実それは多くの人々が考えているよりも確かな現実なのです。なぜなら多くの人々は悪魔の存在を信じないからです。大相当の現実を理解することは、なぜこの世界の状態を理解する上で、そしてこの大相当がやがて慰めのうちに終わることを理解する上で重要なのでしょうか。2. 予言がはっきりと示されていること以上に憶測するとき、私たちは不安になることがあります。教会員であっても、将来を予言しようとしたり、誰かの将来に関する予言を信じたりして、しばしば不安に陥ることがあります。そのような罠に陥らないために、どうすればよいでしょうか。3. クラスで、黙示録14の9から11を復習してみましょう。獣とその像を礼拝する者たちには休みがないとはどういう意味でしょうか。4. キリストの再臨の時については、教会の果たすべき役割があるとかないとか、しばしば議論されるところです。 個人的な見解はさておき、なぜ私たちアドベンチストがキリストの再臨使命を述べ伝えるために積極的にその役割を担うことがなお重要なのでしょうか。話し合いのための質問終わり。インサイドストーリー。学校での大変な初日。ニーアン・ムアンにとって学校の初日は大変でした。とてもとても大変でした。9歳の彼女はミャンマーからアメリカに1ヶ月前に到着したばかりでした。彼女の両親は難民で、彼女は英語がわかりませんし、友達も全くいませんでした。こんにちは、あなたの名前は？ある女の子が彼女に尋ねました。ニーアーンは首を横に振り、ノーと答えました。その女の子は困って、どこから来たの？と尋ねました。ニーアーンはまた首を横に振って、ノーと言いました。ニーアーンは失礼なことはしたくありませんでした。ただ、英語がわからなかったのです。英語が全くわからなかったので、午前中、彼女は教室で静かに座っていました。昼食時になると、他の生徒の後について食堂に行き、用意されている食べ物を見ました。ナチョチーズとそぼろ肉、小さなピザ、チキンナゲット。それらは彼女にとって初めて見るものでした。彼女が普段食べていたのは、からしな、じゃがいもの葉、クレソン、茶色の豆、レンズ豆などでした。食後、教室に戻ると、学校が終わるまで静かに座っていました。家に帰ると彼女は、神様、もう一日学校で無事に過ごせるように助けてください、と祈りました。こうして月日が過ぎ、4年生の時は大変でしたが、5年生になると状況は良くなりました。彼女は英語を話せるようになり、友達を作り始めました。あなたの名前は？ある女の子が尋ねました。ニーアーンよ、と恥ずかしそうに微笑んで答えました。どこから来たの？と女の子が尋ねました。ビルマから来たの。ミャンマーとも言うわ、とニーアーンは言いました。その女の子はうなずきました。その国について聞いたことがあったからです。何人かのミャンマーからの難民の子供たちも、その学校で勉強していました。わかったわ、一緒に遊ぶ、と彼女は言いました。ニーアーンは幸せでした。だんだん学校に馴染んでいき、7年生の時にはもっと幸せになりました。北アメリカ支部の難民を助けるために集められた2011年の13回献金のおかげで、アドベンチストの学校へ転校することができたのです。毎日彼女は神様に感謝しました。神様、新しい言葉を学ぶのを助けてくださり、私のことをいつも気にかけてくださって、心から感謝します。インサイドストーリー終わり。第13課を終わります。